先週のラジオね、聞いていただけましたかね。私もね、長年ラジオやってますよ。11年やってます。こんなね、よくわかんない話をさ、毎週毎週、1時間だ2時間だね、お送りしてますけどもね、11年やってきてね、初めてだったね、先週ね。寝てましたね。ラジオしながら寝てるっていう。まあ、言われなかったらもしかしたらわかんないかもしんない。俺もね、ラジオ中にね、いろいろやらかすのよ。うんこ漏らしちゃったりとか、射精したりとか、ね。で、とうとう今回寝てしまってっていうね、ところでございましてね。ほんと意識飛んでたからね。もうなんか、何喋ったんだろうとかね。喋りながら、俺ね、今何喋ってんのはよくわかんないななんて思いながらさ。まあ、頑張ってね、2時間、やり過ごしてみましたけどもね、聞き直したんだよ。先週の放送。いつもと変わんなかった。いつもと何も変わんない、まあ、意味のない話をね、2時間喋ってたなと思って。だから、まあ、なんだかんだでね、私も、特に、意識を保っていなくてもね、ラジオができてしまうという、そういう能力、目覚めましたからね。まあ、これからはね、もう多分、寝言でもね、ラジオやっちゃうんじゃないかなと思いますから。だからこれからさ、俺も結婚とかするかもしれないじゃん。結婚してさ、で、奥さんとさ、ね、ダブルベッドで寝るわけじゃない。ダブルベッドかな?ね、セミダブルかな?わかりませんけどもね。まあそんな時にだよ。もう無遊病のようにさ、もう寝ながらラジオ喋っちゃうから多分ね。まあ、そうなっちゃうとね、またバレちゃうから、奥さんにはね、このラジオ隠していかないといけないからね、墓場までね、持っていかないといけないラジオでございますから。もうね、言っちゃいけないのこともね、過去にはいろんなこと言ってますからね。で、特に女性に対してね、厳しいことを言ったりとかね、ありますからね。女性解体新書とかね、ゲロブスから始めようとかね、そういうさ、女性に対して、あまりよろしくないことをね、言ってきましたし。そんな良くないからね。まあ、このラジオは、もう隠して隠してね。それで、生きていこうと。で、いつかね、孫とかができたらね、その時におじいちゃんは昔こういうのやってたんだよ、つってね。で、その時に、もう死ぬ間際だよね。に伝えて、じゃあ、つって。ね、いらぬ置き土産をして、まあ、天国にね、旅立つと。まあ、そんな感じでね、人生全うしていきたいなと。そんな風に思っておりますんでね。まあ、今日は眠らないようにやりますよ。まあ、眠いか眠くないかで言ったら、この時間だからね。朝も早くから仕事してますから。まあ、眠いは眠いんですけど、先週みたいな眠さじゃないね。あれ始める前からちょっとなんかおかしいなっていうね、感じしてましたからね。今日は、まあ、前説もね、1時間ぐらいしましたけど、特に眠さは感じなかったので、まあ問題なくやれるんじゃないかなと。ないよ。一応なんだかんだラジオね、テンション上げてやるわけだからさ、そこで眠くなるっていうのはね、本来考えらんないね。アドレナリン出てるはずだからさ。それがね、何だったんだろうかって思うんだけど、今週はね、大丈夫です。で、もしでも途中で眠くなっちゃっても、大丈夫です。ね、いつもと変わらないからね。結局ね、何の話なんだろうみたいな。まあ、いつも通りのパルの話だな、みたいなで。終わるからね。寝てても眠ってなくてもね。そんなんで。まあ、今日はね、いろんなところ行ってきたりとか、ね、しましたなんて話をするからさ、ネタはね、ちょっと用意してありますからね。まあ、その辺はお楽しみにしていただけたらと思いますんでね。よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネットアットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、今、タイトルコールして、ジングル流れて、 ね、流れてる間、あくびしてましたからね。危ないぞ、今日もね。眠いのかな？なんで眠いのかって話よ。最近、お仕事ね、まあ、忙しいんですけどもね、繁忙期だからさ、まあ、特にね、この不動産業界、本当に2月3月忙しいから、まあ、しょうがないんだけどもさ、で、やることがね、どんどん多くなってきたのね。もう事務員さんかっていうと、事務員さんだけじゃないよね、もうね。ちょっと営業の仕事もね、ちょっと片足突っ込んで、ちょっとやらせてもらったりとかしてるんだけど。そうするとさ、やっぱ手持ちの案件とか増えてくるんだよね。お客さん、このお客さんは俺みたいなさ、あるから。そうするとさ、もう、回んないんだよね。何人かお客さん抱えちゃうとさ、で、事務の仕事ちょっとあったりするじゃない。いや、回んねえなぁと思って。で、そうなると、じゃああとどうするかっていうと、まあ、残業するよね。でも残業もさ、まあ、ある程度の時間で帰んないといけないじゃん。だからさ、どうするってなってさ、もうこれは早出するしかないじゃんと思って、ここ最近でもまあ数日だけどね、ちょっとだけ早出するようになってきました。明日も早出したいんだけど、さすがに今日のラジオがね、今日もラジオ開始はね、今生放送してますけど、家帰ってきたのが22時40分ぐらい ?40 分45分ぐらい。それで15分ぐらいで用意して、23時から、まあ、前説をね、始めまして。で、1時間したので、今ですね、0時7分でございます。ね、ジャスト0時からね、始めてますから。だから、水曜日のね、水曜日じゃない、月曜日の、いつも22時から釣ってるのにね、普通に、もう次の日、ね、月曜じゃなくて火曜日になっちゃってるからね、火曜日0時からね、2時間お送りする形になっちゃいますけど。だからさ、まあ、この後ね、2時間喋って、2時に終わりますよ、ラジオ。そしたら、そっからお風呂入って、で、寝ると。2時半、3時。3時かな、寝るのね。で、起きんの何時よ。6時半には起きたいよね。3時間半睡眠。まあまあまあまあまあまあ。火曜日は仕事だけどもね、祝日だけども。で、その、ね、祝日なんてやっぱりお客さん来ますから。休めませんからね。だからでもその次の水曜日はお仕事休みなんでね。だから明日乗り越えちゃえば一日休めるということを考えると、今日はね、3時間半睡眠になっちゃったとしてもね、早出して、なんとかこなすと。いう風にね、ちょっと仕事の方していきたいなと思ってますけどもね。これでも、不動産屋さんの事務員さんってこんな感じかな。3時間半睡眠で早出して残業してっていう。事務員さんそんな働き方してんのかな？そう、わかんないんだけどね。俺もそんなに、周りの事務員さんとね、絡みがあるわけじゃないからさ。まあ、事務員さんなんてね、1店舗にさ、一人いるかいないかだからさ。だからね、同じ店舗にね、事務員さんが何人かいたらさ、そりゃね、交流もあるでしょうけど。まあ、いないからね。俺しかいないからね、事務員さんね。だから、まあ、周りのね、環境がよくわかりませんけどもね。まあ、頑張るよ。ね、頑張りどころだよ。ちょうどね、今もう、そろそろ、何ヶ月、5ヶ月なんの？9月の15前後ぐらいからでしょ。ね、働き始めて、で10月、11月、12月、1、2、だから、ね、ちょうど5ヶ月そろそろ経とうとしてますから。5ヶ月でもまだまだ一人前になれないね。まあなんか、どっちつかずなんだよね。営業を、やってるかっていうと営業じゃないしさ。やっぱ事務員だし。でも事務員やってるかっていうとさ、営業のこともちょっとやったりするじゃない。だからどっちつかずなんだよね、今ね。本当に。だから、ね、まあどっちにしろでも、じゃあ事務員 100% でやって、 どうなるのって言うと、どうにもならんしね。そう考えるとちょっとね、営業のことやらせてもらってるっていうのは、まあありがたい話だよね。だってさ、俺がちゃんと営業だよってなって営業してたら、いやいやいやいや、そんな感じで営業もうダメだよパルナイトくんとなっちゃうじゃん。もっと頑張ってやんないと営業なんだからってなるけど、事務員さんが営業を手伝うように営業してるわけだから、まあパルさんね、パル内藤さん営業ね、ちょっとなんか足りないなーみたいな、もっと頑張んなきゃ営業できないよみたいな、とはいえ事務員さんだからなーみたいな、そういう感じにちょっと なってるんじゃないかなとね、ちょっとね自分では思ってはいるんですけどもね。だからまあまあ美味しい感じだよね。美味しいって言ったらまたあれだけどさ、営業だったらね、もっと求められるところを事務員だからということでそこまで求められないみたいな。まあ事務員の仕事もしてるからね、一応ね。まあなんとも言えませんけどもね、と頑張っていかないと。繁忙期はね、やっぱみんなで力を合わせていかないとさ、乗り越えられないからさ。だからね、事務員だからとかね、営業だからとか、そういうのはね、そういう垣根はね、もう飛び越えて、もうみんなで協力していて、ワンチームね。それでも一つの店舗一つの店舗はね、チームを組んで頑張っていくという、そのスタイルでね、私頑張っていきたいなと思っておりますからね。いいですよ、いい職場ですよ本当に。やっぱね、人に恵まれてるって思う。それはね、これまでやってきた仕事もそうだし、プライベートもそうだし、人には本当恵まれてるよねって思うなぁ。なんだかんだどんな場所に行ってもって思います。だから今の職場もね、すごく、多分今の職場じゃなかったら俺はちょっと続いてない気はするもんね。だからありがたいなっていうところもありますからね。だからまあ明日も早起きしてね、6時半に起きて、まあ、7時に家出て、7時半に会社に着く。いや、さすがにできねえわ、それ。できないから、まあ、8時ぐらいにね、会社着くぐらいに、なんとか、ね、行ければいいなと思ってますけどもね、8時に家着くには何時に出なくちゃいけないのって話なんだけど。まあ、30分ぐらい着くからね、30分、35分で着くから。19時半ぐらい、19時20分ぐらいに家出ればいいから。で、19時って夜じゃねえかって。7時ね。もう時間の感覚がもうあんまないからね。7時20分に家出れば、OK なんで。なんとかなりそうだよね。7時に起きても、ガーって、ね、慌てて、朝の身支度をすれば。ね、7時半には出れるからね。そしたら8時着くから。いける。7時に起きよう。目覚まし一発起き。うん、それ無理だな。それ無理なんだけども。まあ、そんなんで。ね、頑張って働いてますよってことですよ。ね、お給料もね、入りましたしね。まあ、少しずつ、お金もね、借金返済していきながらね。まあ、頑張って働いていこうじゃないかと。そんなところでございます。じゃあ、せっかくちょっとお金の話出たんでね。仮想通貨ね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけど、毎週ね、仮想通貨のまあ今の状況をお伝えしてますけどもね、今週チェックしてますか皆さん。仮想通貨結構調子良かったですね、今週1週間ね。元々の、仮想通貨の原資が78万でした。先週、まあ、先週なる前までだよね。これまでずーっと、原資78万だったのが、まあ、50何万とかね。そんなんだったんだけど、まあ、60万いって、70万いって、で、78万超えて79万になったの。ね、プラス1万になったの、先週。やったぜと思って。 こっからがね、パルナイトの伝説の始まりだ、思って。で、今週一週間経ちましたよ。さあ、仮想通貨はいくらだったんでしょうか。こちらですね。仮想通貨が78万円だったところ、今週一週間で、まあ、ちょっと上がりまして、88万円まで行きました。だから原資から考えると、10万円プラスとなってます。いやーよかったね。りそな銀行のね、りっちゃんからお金をね、50万円借りて、利息がね、毎月5000円いくら、約6000円ぐらい、利息がついているんですけどもね、それを跳ね返すようなね、仮想通貨のね、上がり方というところで。よかったね。でもっと上がるから。全然まだまだ上がるから。年間でね、まあ、りっちゃんの方には、まあ、だいたい、でももう、6000円払ってるんだったらさ、年間でさ、いくら払うのって。ね。まあ、年間7万ぐらい払うことになるじゃない。りっちゃんに。結構払うよね。14% ぐらいでしょ、多分ね。年利。だからさ、ね、でも7万円、年間で仮想通貨が7万円値上がりするんであれば、トントン。で、今週みたいに10万円近く上がれば、1ヶ月で1年分の利息をペイできるというところなんでね。まだいけるでしょ。ね。まだりっちゃんお金借りっぱなしで仮想通貨にぶち込んでてもね、問題ないかなと思いますから。また、ね、今週、来週と。まあ、仮想通貨はね、頑張りますから。もう、お金にね、働いてもらわないと、私お金持ちになりませんからね。だからここからね、100万だ、200万だとね、上がってってくれることをね、願って。あると思うんだよね。ガッと上がるとき来ると思うんだよね。どこで利益確定するか。これ利益確定しないと、またね、値下がりとかしちゃうとさ、また1年だ2年だ持ってないといけなくなっちゃうからね。どこで俺が利益を確定させるかね。そこもちょっと問題なんだけどさ。でもね、俺が利益確定させるとその後ね、がっつり上がるっていうことはよくあるんだよ。昔ね、コナミの株を買った時がありましたよ。覚えてますか？コナミがパワープロ出したんだよね、アプリで。で、これは絶対、来るでしょ。コナミ株上がるでしょと思って。買ったんだよね、コナミ株。で、なんかあんま鳴かず飛ばずだったんだよね。で、結構長い間持ってて、そんで、まあ、プラマイゼロぐらいかね。トントンぐらいのところで売りさばいたんだよね。結構な期間持ってたんだけど。したらその後だよね。パワープロの業績が多分良くなったのか分かんないんだけど、ガンガン株価上がってってさ、もう見てないけどもね、そんな上がるっていうぐらい上がってた気がする。なので俺がね、あの手放すとまあ上がってくっていうね、まあそういうのはねありますけど、だからその上がり幅考えると、仮想通貨って上がり幅やばそうじゃない。やっぱり10倍だ100倍ださ、ありそうだからさ、こっから奥いけるんじゃないか？今、ね、約100万あるわけじゃないけどね。88万だけどもさ。こっから100倍来たらさ、ねえ、1億いくもんね。夢はね、見ないと一応ね、もったいないですからね。せっかく夢を見るチケット持ってるわけですから。だからね、ちょっと、仮想通貨をもうちょっと持ってね、眺めていようかなと。眺めてるだけで嬉しいからね。値上がりしてるときはね。値下がりしてるときはね、もう気が気じゃないですけどもね。そういう、まあ、今一番楽しいところだよね。このまま、ね、原資が78万だったものがね、100万だ、200万だね、なってくれることを祈ってね、私毎日ね、仮想通貨チェックしていきたいと思っております。まあ、そんな感じ。じゃあ、お便りをいただいてるから、ちょっと読んでいきましょうか。 お便り。ラジオネーム、羊がいる水族館さん。セブンイレブンで、すごいのが出たぞ。2分の1日分の野菜、具たっぷり、鶏味、鶏味噌鍋ってやつ。商品名の通り、1日の半分の量の野菜が取れるインスタント鍋なんだけど、成分が凄まじい。一食わずか210キロカロリー、糖質わずか 4.5 グラム、タンパク質なんと 30.6 グラムだ。ちなみにサラダチキンのタンパク質は21グラム。特にきついトレーニングしていない成人男性が理想とされる1日のタンパク質は60グラム。朝と夜にこれを食べるだけでもうクリアしてしまう。かっこ。しかも1日分の野菜量までクリア。もう自炊とか考えなくていいぞ。毎日セブンイレブンの鍋で健康体になれるぞってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いいですね。やっぱこんなね、私も仕事をしてますと、まあ、栄養が偏ったりするわけだよね。朝食べないし、で昼ね、なかなか行くタイミング逃しちゃってさ、昼行けなかったりとかね、そういうタイミング時もあるわけですよ。まあ、多々あるんですけどもね。俺がね、うまく休憩取れないんだよね。休憩、ね、行ってって言われるんだけどね。行きなって言われるんだけど。いや、ちょっと、じゃあこれやったら、つって。やったら行きますって言って。なんだけど、その後になんか、わらわらと、やることが増えちゃったりとかすると、お、行けなくなってしまったになるじゃない。だから昼もね、行けないし、なかなか。で、行ったとしてもマックなんだよね。昼マック。朝マックでも夜マックでもなくて、昼マックだからね、俺の場合はね。朝食べない。そして昼マック。で、夜どうすんの？で、ここよ。ね、ここ今まで、なんか、最近ね、夜、松屋なんだよね。松屋が多いの。なぜか。なぜでしょう。答えは。ペイペイ。ペイペイがさ、話変わっちゃうんだけど、ペイペイが今キャンペーンやってて、松屋とか吉野家とか、中う、あと、サンマルクカフェ。ね、俺が一番好きな、チェーン店のね、喫茶店、サンマルクカフェとか。とか、他にもね、いろんな飲食店があるんだけど、ペイペイで支払うと、半額返ってくる。そんなキャンペーンやってて。ほんとは 40% キャッシュバックみたいなさ、感じなんだけど、ソフトバンクユーザーだと 50% なのね。だからさ、松屋とかでさ、例えばキムカル丼とかさ、ねえ、そういうの食べてもまあ、500円なわけで、本当だったらね。それがさ、ペイペイで決済するとさ、半分返ってきて250円なんだよ。いいじゃんと思って。で、うちの最寄りのさ、駅の駅前は松屋ぐらいしかないのよね、そのペイペイ決済ができる飲食店が。だからついつい松屋行っちゃってね、牛丼だ、キムカルだ、あとプルコギだ、なんだってね、食っちゃうんだよね。プルコギそんな毎日食うかって言うと食わないんだけどさ、もう2週間に1回ぐらいしか食わないんだけど、そんな食うか。たまたまこの間1回食っただけなのに、なんか食ってる感出そうとしちゃったな今な。そんな食ってねえからな、やっぱりな。でも松屋にはよく行ってるわけよ、そういうわけでね。で、ペイペイっつってね、なってさ、いや、お得、お得なんだけど、なんか決まってんだよ、上限が。キャッシュバックキャンペーン的なものは1500円分までかな。だから3000円、普通に食べ、3000円分食べたら1500円キャッシュバックみたいな形だから、 そこがマックスのキャッシュバック金額かな。それ上限なんだけどさ。なのでまあもうしばらく松屋、吉野家、ね、中尾、サンマルクカフェね、この辺ちょっと通ってちょっとねお得にね、食事をしていきたいなと思ってますんで。いつまでだっけな、2月とかまでやってんのかな。ちょっとはっきりと覚えてませんので、皆さんねペイペイまあインストールしてる人も多いと思いますから、まあちょっとねチェックしてもらうとわかるかなと思いますからね。まあさす、なんか半額ってすごいよね。なんだかんだで1500円分ぐらいかもしんないけどね、キャッシュバックはさ。でもさ、あとあれだよ、日高屋も OK だったはず。だから俺の生活圏内すげえ網羅してんのよね。中尾はあんま行かないけど、なんか酔っ払った日の朝とか、酔っ払った日の朝っておかしな話だね。朝帰りするときとか、その時に中尾で食べるんだよね。でも中尾か、中尾じゃねえな、すき家だな。中尾はよく行くね、そういう朝に。ただペイペイで対象になるところは中尾じゃねえ、すき家でした。あんますき家行かないんだよね俺ね。そうだからすき家はちょっとわからんのだけども、まあ、松屋、吉野家、サンマルクカフェ、日高屋ね、やっぱちょいちょい行っちゃうからね。ぜひ皆さん、ペイペイでお得にね、食事をしてもらって、ね、倍食べられますからね、そういう意味ではね。ラッキーしてますから。まあ、そんなんで、ね、ちょっとおすすめですよというお話でございました。で、話戻ろうか。ね。なんでペイペイの話になったかっていうと、最近ねえ晩飯何食ってる、ね、そっからだからね。朝食べない、昼マック、夜ペイペイっていうね、そういう話でございましたけども、で結局夜ペイペイじゃねえんだと。もうそこはセブンイレブンで出た2分の1日分の野菜、具たっぷり鶏味噌鍋、これがいいんだよという話なわけじゃない。そこまで言うんだったらと思ってこれ食べました、私ね。お便りもらって、おそんなのあるんだっつってね、食べようっつってで食べたんです。美味しいし野菜がやっぱり多いね。さすが2分の1っていうだけはあるだっていうぐらい野菜入ってるし、で味噌がねやっぱ味噌の鍋だから美味しいよね。だからそんなんでね結構良かった。ただもう一回食べようかっていうと、なんかもうちょっとボリュームあってもいいかなって思っちゃう。なのでまあ、そのお鍋の中に何か追加で自分でトッピングしてもいいかもしれないね。成分的にはすごくね、栄養価も高くていいんだけどさ、その、ボリューム感、もうちょっと具が欲しいんだよね。ちょっと、大きめの具が欲しいの。なんか全部がね、結構ちっちゃく感じられる具なんだよね。なんで、大きめの具が欲しいので、何がいいかな、セブンイレブンで一緒に買えるやつ。ちくわ？ちくわにする？わかりませんけども。例えばだよね。ちくわが4本とかあるじゃない。100円で。それちくわを中に入れちゃうとか。そうすると、ね、意外と鶏の旨味と味噌の旨味がね、ちくわと絡まって美味しいんじゃないかな。思いますから。ちょっと考えようかな。それか、なんだろうな。でもまあ麺類とか、麺は入れられないけど、前にね私結構ハマっていた豆腐そうめん風とかねっていう食べ物ありますけど、それ入れちゃうとかね。そうするとまあ全部食べてね、 野菜とか鶏とかをね全部食べた上でスープだけ残るじゃん。そこに豆腐そうめん風入れて締めのラーメンみたいな、締めのうどんみたいな感じにね、まあ、してみるといいかもしれないね。うまいかもしれない。で豆腐だから染みるじゃん多分、そのスープがさ。いや、いいかもしれないね。ちょっとやってみよう。ボリュームも出るしね。いやー、いい発見をしてしまったかもしれないですな。うん。しかも、ね、またここで、カロリーとか、タンパク質とかね、そういうのも豆腐だから。またなんか、数字上乗せしちゃって、ね、より良い、バランスのいい食事になっちゃうかもしれん。いやー、こんなこと喋っちゃうとなー、明日、売り切れちゃうなー。そんな影響力ないですよ、パルさんって。やめてくれって。ね、影響ある人間になりたいと思ってね、頑張ってこれまでやってきましたから、明日は逆に売り切れてることを願ってますよ。ね、全然売り切れないけどね。でも明日食べよう。ね、明日は2分の1日分の野菜、具たっぷり鶏味噌鍋。でそこにね、なんかちょっとした具材をねプラスして食べたいなと思います。ぜひ皆さんもね、食べたらね感想を聞かせていただけたら。でこんなかなり優れた万能食品ないからね、すごいよね。210キロカロリーしかないって、まずそこがやばいもんね。なのにタンパク質が 30.6g って、ね、どんなんだって話だからね。ちょっと明日食べるの楽しみになっちゃったな。ね、いいですね。食事がやっぱしね、一番楽しいからさ。なんだかんだ。だから明日はね、まあ、次の日仕事お休みだから。まあ、夜遅くてもね、まあ、構わないですけどもね。家帰ってきて、で、鍋つつきながら、ね、アニメ見て、最高だな、つってね。まあ、とはいえね、次の日より早く起きないといけないんだよな。週にさ、その、一回の休みなわけ。月の休みが6回なのね。2月3月って繁忙期だから。そうするとさ、先週は2日間に2連休だったんだけど、今週は1日しか休みないのね。そうするとさ、クリーニングが大変で、だって今まではさ、休みの日にさ、そのクリーニング出して、で、さらに次の休みに取りに行くんだよね。新しいワイシャツを持って行きつつ、で、洗ったね、クリーニング終わったものを回収するっていうのが、その、休みの時にね、都度行って、で、入れ替えしてるわけですよ。それがさ、一週間に一回しか、休みがないと。出したクリーニング、いつ取りに行くのっていうね、話になっちゃう。今じゃないんだよね。今でしょ。いや、今そんなやってないし、24時間やってるところでもないし、朝は9時から夜は20時なのね。これまでの勤務の時間だったら行けたのよ。朝10時出社とかだったらね、9時にクリーニング受け取って、それでね、家出ても、10時には間に合うからさ。で、よかったんだけど、今9時出社にちょっと変わっちゃったからさ、間に合わないんだよね。で、こないだ本当にワイシャツ本当なくなっちゃってさ、もう着るワイシャツなくて、で、職場のね、人に言ってさ、すんませんと。もう着てくワイシャツがなくて、30分ぐらい遅刻します。ね、クリーニング行きたいんです。すいません、つって。で、ちょっとね、遅刻していくっていうパターンありましたけどね。まあ、夜、20時までに帰ればいいんだよ。なんだけどね、なかなか帰れんからね。20時までに帰れればね、それでね、毎日別に帰れるはずなんだよね。毎日、クリーニング屋間に合う時間に帰ってこれるんだから、毎日クリーニング出せるし、毎日受け取れるはずなんだよね。そう、それがなかなかできないんだけどね。 だから、休みの日ですよ。休みの日に、クリーニングをね、まあ、出すわけなんだけど、朝11時までに出すと、夕方の5時、17時に、クリーニング上がってくるんだよ、今度。だから1日でクリーニング上がってくるわけね。だからそれ狙うしかないんだよね、週に1回しか休みない時ってさ。だから水曜日休みなんだけど、まあ、うだうだも寝てらんないんだよね。11時前にはクリーニング屋さん行かなくちゃいけないから。なのでね、まあまあ、休みの日はね、ぐーたらして夕方まで寝たいわけなんだけど、そうも言ってらんねえという感じでね、ちょっと早起きしないとね、いけないなって思ったりはするんですけどもね。じゃあ、そんなね、ところでございました。じゃあ、あとはですね、今週あったお話をちょっとなんかしましょうかね。ありますよ、全然。いくらでもね。いくらでもあるんだけど、まあ、お便り読んじゃうとね、またお便りの話したくなっちゃうからね。ちょっと今週あった話をでパラパラとしましょう。今週、確定申告の本を買いました。手元にありますよ、確定申告の本が。そろそろだよね。3月、じゃない、2月の、十何日からか、ね、確定申告できるよって、なって、で、期日が3月16日までに出さないといけませんよっていう、ね、感じなんだけどさ、どうみんな、確定申告する?って話なんだけど、まあね、学生さんもいるでしょ。だから確定申告ってなんすかみたいな言う人もいるかもしれないし、あと普通に正社員とかでね働いてたりとか、正社員じゃなくてもいいのかな、普通の会社員で働いてたりとかすればさ、なんだろう、みんな年末調整とかってね聞いたことあると思うんだけど。で、そんなの当然でしょっていうね。そんな声も聞こえますけどね。いや、いろんな人が聞いてんだから、今。ね、もうおじさんだけじゃないんだよね。君たちみたいなおじさんだけじゃないの。ね。俺たちみたいなおじさんだけじゃないのよ、聞いてんのは。もっと若いね、世代が聞いてる可能性があるんだからさ。何なのって話だからさ。だから年末調整とかね、あるわけ。まあ、バイトとかしてたらね、その辺は知ってる人もね、いるかもしれないですけど。で、まあまあ普通に会社員とかだったら年末調整してれば確定申告とかはしなくてもいいんだよ。特に副収入とかなかったりとかすればね。だけどもさ、私はね今年ね今年っていうか去年ですか、1年間無職だったからさ、で無職の中で途中でウーバーイーツやったりとかさ、あとちょっと病院通ったりとかしてさ、医療費がね、膨れ上がったりとか、いろいろあったからさ。で、さらに、仕事でね、仕事、9月からね、また、正社員で働き始めたからさ。だからなんか、いろんなね、収入というかが、なんか、ね、四方八方から攻めてくるからさ。だから、なんかめんどくせえなと思ってさ。で、年末調整はしなかったの、結局。なので、年末調整しなかったら自分で、確定申告をしなくてはいけないっていうのがあるからね。だからちょっとしなくちゃと思って、確定申告の本を買いました。なんか、確定申告する年はね、毎回買ってんのよね。本見ちゃった方が早いのよ、なんだかんだで。で、かといって、なんだろうね、もう確定申告って1年に1回しかやらないじゃない。だからさ、忘れちゃうんだよね、1年経っちゃうと。だからね、もうそういう分厚い本じゃないよ、3000円とかするようなそういう本じゃなくて、ちょっとムックっぽいやつ、本当今回買ったやつが、世界一簡単にできる確定申告&上手に節税っつってね、 そういう本で、宝島社とかが出してるやつなのよ。ね、980円とか、本なんだけど、雑誌っぽいやつね。で、それ見てさ、ちょっと確定申告しなくちゃなーなんて思って。で、まあ本屋さん行ってさ、何がいいかな、何がいいかな、つって。で、結局手に取ったのがこれなんだけどね。で、その確定申告の本をさ、持ちながらさ、どうしようかなと思って。家帰って読まないよなと思って。だからちょっと外でね、読みたいななんて思ってさ、サンマルクカフェかななんて思うんだけど、俺ちょうどその時、渋谷の駅前にいたんだけどさ、サンマルクカフェちょっと遠いなと思って。どうしようかなと思った時に、前に、リスナーの方に、前説かな、前説してる時とかに、あの、渋谷の、まるまるっていう居酒屋っていうかお店、美味しいですよって言われた記憶があって。で、それのお店がさ、ちょうどその、俺が行ったその、確定申告の本買った本屋さんの隣にあるわけ。ちょっと、これもね何かのね、巡り合わせかなと思ってさ。で、鳥カツのお店なんだよ。鳥カツのお店で、鳥カツって何ぞやって話なんだけど、普通のなんか、串カツみたいなやつの鳥版みたいな。焼き鳥じゃないよね。うん。串揚げの鳥版みたいな。鳥カツなんだけどさ。だからね、そのお店があって。じゃあ、で、そこ立ち飲みなんだよね。だ立ち飲みしながら、鳥カツ食べて、で、鳥カツ食べながら、確定申告の本読んじゃおうかなと思って。で、ちょっと入りづらかったんだけど、怖えななんて思いつつ、一人でね、居酒屋なかなか入んないからさ。でもね、そこで、いや、せっかくだからと思ってさ、リスナーの人も言ってたし、今週のね、ラジオのネタにもなるかもしれないし、なんて思ってさ、で、確定申告の本も読まないといけないし、つって。ね、いろんな、ね、絡みがあるんだから、じゃこれ行くしかねえ、つって。で、ね、ガラガラ、つって。やってるつって。ね、まあ、一言も言いませんけどもね、一人なんですけど、つって。したらカウンターどうぞ、って言われて。で、カウンターでね、もうすでに一人で飲んでる人が何人かいるわけよ。で、もうカウンターの方行ってさ。じゃあ、生ビール、つって。で、あと、ね、串カツ、これとこれとこれと、つって、5本ぐらい頼んでさ。で、ビール来て、ね、飲みながらさ、串カツ食べながらさ、確定申告の本読むんだよね。いないよ。今日日、本読みながら、立ち飲み楽しんでる人いないね。やっぱスマホだよね。時代だから、うん、このね21世紀一番テクノロジーが発展したのって何よって携帯よ。だからみんな携帯持ってるね、携帯見てる、ご飯を食べながらお酒を飲みながら携帯いじってるよみんな。そんな中私はね、宝島社のね確定申告の本ですよ、それを読んでさ、で串カツうめえなっつってやってましたけどもね。で、まあ、手がね、やっぱちょっとベタベタするんだけど、串カツだからね。ちょっと棒の部分が油まみれだからさ、ベタベタしながらね、本触りながら、本のね、本にちょっと油を吸収させながらね、私、まあ楽しみながらね、確定申告の本読んでましたけどもね。で、この確定申告の本ね、いいところは、仮想通貨についてもちょっと書かれてて、仮想通貨どうやって処理したらいいのみたいなことも書いてあったから、それもね結構ないんだよ意外と、仮想通貨の項目って。 FX とか株とかはあったりするんだけど、仮想通貨についてあんまり書かれてる本が少なくって、これね書いてあってね結構良かったんで、ぜひ皆さん、 世界一簡単にできる確定申告&上手に節税っていうね、あの、黄色い本なんだけど。で、背表紙っていうのかな?そこはね、青い色です。ね、980円。おすすめかなと思いますけどもね。あと、あれですよ。なんだ、ふるさと納税とかね、やってる人多いと思うんだけど。ふるさと納税についても書かれたりとかするし、もういろんなこと書いてあるからね。まあ、おすすめかなと思いますけどもね。で、まあ、そんなんでさ、まあ、最初のね、10ページだ、20ページだね、読みまして。で、串揚げっていうか、鶏カツ食べまして。いい気分だなと。ビールも2杯ぐらい飲んでさ。それ以上飲んじゃうとね、俺もなんかグロッキーになっちゃうからさ。2杯飲んで、ね、鶏カツ食べて。いいな。で、2000円ぐらいなもんですよ。スロット行ったらって思うとさ、1000円で3分だよ。だから2000円で6分だよ。なくなっちゃうの、本当に、スロットって。恐ろしいよね。それ考えたらさ、1時間ちょっとぐらいね、いて、本読みながら、お酒飲みながら、美味しいもん食べながら、ね、2000円で済むって、素晴らしいなって思いますからね。で、お腹も膨れて、つってね。スロットなんてやったって、お金が減るだけでお腹膨らまないんだからね。痩せてっちゃうな。どんどんどんどん精神がね、すり減ってっちゃうんだからさ。まあ、よくねえなっていうね、ところでね。俺まだ1月1日にスロット行ってね、結構負けましたけど、それ以来、行ってないからね、スロットね。まあ、忙しくて行く時間もないっていうね、ところで、まあ、いいやら悪いやらなんだけどさ。あ、そんなんでね。いいよね、スロット、最低でも1万円負けるじゃん。で、立ち飲み1回行って2000円とかじゃない。5回行けちゃうもんね。で、5回も行かないじゃん、結局。だからいいよね。お金の使い方って、ね、やっぱギャンブルしなければ、結構楽しめるよね。1万円で、いろんなことできるし、ほんと、立ち飲み屋だったらね、5回行けるってすごいもんね。その、鳥カツの店だけじゃなくてもね、お得意のヴァンパイアとかね。行ったら2000円あったら全然十分だからね。まあ、そんな、ね、ところでございまして。で、お金払って。で、出るわけなんですよ。いや、いい時間だったなと思って。確定申告の本も読めたし、ね、美味しい鶏カツも食べて、お酒も美味しかったしと。いい気分だな、って。で、外出てさ。で、まあ、ちょっと軽く酔っ払ってるところよ。そんな時にさ、LINE が来てさ、誰かななんて思ったら、何年前 ?3、4年前ぐらいに、広島に俺遊び行ったことがあるんだけど、広島で、その時オフ会したのよ。で、広島のオフ会した時に来てくれたリスナーの人から、LINE が来て、お久しぶりです。つって。で、まあ、いろいろあったんだけど、いろいろあったっていうか、結局、何の用かっていうと、東京で、日本酒を買ってくれないか、という話だったのね。まあ、広島でオフ会したんだけど、もうその人は、今広島にはいないらしくて、もっと違うところにいるらしいんだけど、ちょっと、とある日本酒が飲みたいと。だけど、売ってないと。その今住んでるところには。で、ネットで買うのも、ちょっと、まあ、プレミアがついてるのか、転売屋なのか、その転売にあたってちょっと酒が古くなっちゃってるんじゃないかとか、本物じゃないんじゃないかとか、まあ、いろんなね、懸念があり、ちょっとね、 都内でもし普通に売ってるんであれば買って送ってもらえませんかっていう話だったので、送ってね、もちろんあのただで送ってくださいってわけじゃなくて、あのまお手間賃というかね、その辺もあの全然あの出しますんでって話だったからさ、なるほどと思って。で、お酒がね、何の銘柄かっていうと、まあ、この間私もちょっとラジオの中で喋りましたけど、好きな日本酒、おすすめの日本酒みたいなね、ところで、まあ、私はね、千金っていうお酒が好きなんだけど、でも、他にも好きなね、日本酒はあって、で、さらに、人におすすめできる、あんまり日本酒飲まないけど、美味しい日本酒ってどれって言われた時におすすめできるかななんていうのが、あのアラマサっていうね銘柄のお酒美味しいよねっていう話をしたのかなと思うんだよね。そんな記憶があるんだけど、でアラマサの中にナンバー6っていうやつがあるんだけど、そのナンバー6が飲みたいらしいのよ。そのね、広島オフ会来てくれたリスナーの人はね。で、売ってないと。もう、本当に、どこにも売ってねえと。都内だったら売ってるんじゃねえかということでね。じゃあ、探してみようかなと思って。ちょうど俺もね、その、鳥カツの店、渋谷の駅前だったしさ。だからもう駅前いるし、ちょっと酒も入って、ね、体も少し温まって、ね、外は寒いけどもさ、体はホットホットだからさ、じゃあちょっと探してみっかと思って、俺これ酒入ってなかったりとか家にいたりとかしたら多分探してないんだけど、ほんとたまたま駅前にいたし、お酒も入ってたしね、あとはちょっと休みの日だったし、ラジオのネタ探しもあったしみたいな、だなんかね面白そうなことあったらちょっと首突っ込んでいきたいなっていうね、ちょうど思ってたところだったから、だからさ、じゃあちょっと探しますよって言って、であったら送りますねっつって、じゃあね、ちょっと酔っ払いながら酒屋巡りだなと思ってさ、でどこ行こうかなと、でそしたら恵比寿調べたの俺ネットでね、アラマサスペース主販店みたいなで調べたの。そしたら恵比寿にありそうだったのね。で渋谷の隣でさ、一駅だからさ、じゃあそれでちょっと恵比寿行っちゃおうと思って。でもうリアルタイムでね、LINE で報告ですよ。じゃあ今から恵比寿行きますっつってね、探してきますっつって、で行って、で恵比寿駅の中に駅ビルがあるんだけど、そのなんか駅ビルのなんかちょっと別館みたいなところがあるんだけど、そこに酒屋があるのよ。売ってるらしいのよ、売ってる時は。で行ってさ、見てたんだけど、なんか置いてないっぽいんだよね。だから他の酒の種類とかはすごい多いの。あ、こんなところにこんななんか品揃えのいい酒屋があったんだと思って、で奥では角打ちっていうのかな、普通にお酒飲むスペースもあったりとかして、で普通にお酒自体も売っててみたいな感じなんだけど、あ、いいとこじゃんと思って、でもアラマサ売ってないなーなんて思って、で、店員さんに聞いたの、アラマサーって売ってますかねつって、うち取り扱いないんですよつって、そうなんすかーつって、残念ですつって、でも確かそんな話だったと思う、取り扱ってないんだか売り切れだったんだかがちょっともう今定かではない、なぜならその時酔っ払っていたからね、なんだけどさ、酔っ払っていたし、もう一週間前の話だからもう覚えてないんだけどさ、確かそんなんでさ、まあ、なかったのよ。で、ないんだーと思って。 一軒目撃沈つってね、報告して。二軒目行きますつって。恵比寿に、普通の恵比寿のね、さっきは駅ビルの中だけど、街中に一軒サッカー屋があって、そこも、ちょっと出てきたのよ。アラマサスペース主販店みたいな。行かなきゃと思って。そんな遠くなかったのよ。ほんと歩いて5分、10分ぐらいで着くところだったから。で、ちょっと行ってさ。で、そんな人が入ってるわけじゃないのよ。その酒屋。でも入ってさ。そしたら、結構ラインナップまたいいわけ。いいじゃんと。ねえ、恵比寿、いろんなね、主販店があるんだなぁなんて思ってさ。でも、見る限りあんまないわけ。その、アラマサが見当たらないわけ。で、一応ね、その、店内にいる、多分、店主の人でしょ。に話聞いて。アラマサって取り扱いありますか？いや、うちはアラマサ取り扱いないんですよ。いう話になって。ね、これは覚えてますよ。これ確実にそう言ってた。ね。もうこのお店で、お店自体で取り扱いがないと。で、そこで言われたことは、もう、一番いいのは、アラマサ自体に、その、酒蔵自体に連絡をして、どこで取り扱ってるのか。で、聞いて、それで、探した方がいいですよって言われて。まあ、そりゃそうだよな、と。ね、巡るところ巡るところね、取り扱いございませんになっちゃうからさ。それじゃあね、と思って。まあ、俺もともとね、効率いい方じゃないからさ、まあ、ローラー作戦でね、もう片っ端から行くみたいなね。そんなのがまあ、向いてはいるんだけど、さすがにね、とは言いつつも、まあ、分かった方がいいよね、と。事前にね、どこで扱ってるかとか。だから、まあまあ、アラマサに電話するのもありだな、なんて思いつつ。まあ、それはまた今度と思って。もう今日の時点では、もう、酒屋という酒屋をもう巡るしかねえと思って。で、ね、2軒目撃沈ですよ。3軒目行きます、つって。で、日本酒詳しい友達がいるからさ、ワイね。なので、ちょっと聞いたわけ。どこで売ってるかなつって、アラマサ、ナンバー6つって。したら、もしかしたら渋谷の、東急に売ってるかもよって話になって。そうか、と思って。だから今、恵比寿でしょと思って。さっき渋谷にいたけども、で、恵比寿。一回戻ろうかなと思って。渋谷に戻って渋谷の東急行って、で、探してみようかなと思ってさ。じゃあ、三軒目、渋谷戻って、ね、ちょっと調べてきます、つって。で、東急の、フードなんとかっていう、だから、駅ビルだよね。駅地下のところに、渋谷駅の地下とかに、フードなんとかっていう、まあ、食品街があるんだよね。そこの奥の方に行くと、酒売ってるスペースがあって、そこも結構取り扱い多くてさ、いや、ここだなと思って。ここ売ってんだろうと思ってさ。したらさ、見当たらないんだよね。結構いい、ね、日本酒も置いたんだけどさ。いや、ないんだよね。で、お店の人に聞いたら、いや、うち取り扱いないんですよ。いや、もうどこならあんのと思って。どこならアラマサ扱ってんのと思ってさ。普通に日本酒の、居酒屋さんとか行くじゃない？そしたらさ、アラマサ、あるよね。意外と。見かけるじゃん。一応プレミアム日本酒とかになってはいるけどもさ。だから、こんなに、ちょっと大きめのさ、主販店行ってもアラマサ取り扱ってない、だーと思って。 こんだけね、居酒屋行ったら、まあ見かけることは多々あるわけなんだけどさ。まあ俺もね、チェーン店ばかりで飲んでるわけではないからさ、その、ね、こだわりの日本酒結構力入れてますよみたいなね、居酒屋で友達に連れてってもらったりとかしてさ、行ったりするわけだから。まあだからこそ、置いてあるイメージ、ね、置いてある率も高いのかもしれないけどもさ、だからこんなに置いてないもんなんだと思って。で、恵比寿、渋谷、ね、もう全滅ですよ。で、そこで、また日本酒詳しいさ、友達に話聞いたら、中目黒に、またちょっとありそうな店があるよ、という話になって。前多分なんか見かけたことあると思うんだよなーみたいなの言っててさ、じゃ中目黒かなと思って。でももう、時間もいい時間なのよ。だって、夕方に鶏カツ食っててさ、酒飲んでてさ、そっから恵比寿、渋谷でさ、もう、この時点で夜20時20分ぐらいなの。ね、20時20分でよく頑張ってんだ、みたいなね、ところでさ。でもせっかくね、ここまで探したんだから、見つけてさ、そんで送ってあげたいじゃない。だから、これは中目黒行くかと思って。で、中目黒、何台何線台忘れましたけどもね、田園都市線とかかね。違ったらすいません。もう電車がわかんない。不動産業界にいるのに電車わかんないとか致命的だからね。全く覚えらんないんだけどね。覚えようとね、ちょっと暗記しようかと思ってるんだけどね、なかなか覚えらんないんだよなと思って。で、違ったらすいませんの田園都市線なんだけど、で、渋谷から中目黒行くわけ。で、中目黒からちょっと歩くんだよね。何分歩いたかな ?10 分ぐらいかな。電車乗ってる時間もあったし、10分ぐらい歩いたしで、その中目黒の主販店に着いたのが本当20時45分とかそんなもんでさ。で、そこのお店が21時で閉店なのかなとかだからさ、だから危ない危ないと思って、ギリギリじゃんと思って、そんで、まあ、お店入ってさ、そしたらここも角打ちあったんだよね。あ、そのお店の中で飲めるスペースがあってさ、いいななんて思って、で、お酒見てたんだけど、この日ね、4店舗回りましたよ、主販店。一番いいね。この中目黒のその主販店が一番ラインナップも良くて間違いない感じがしたね。だからなんか、ね、友達ん家遊び行く時とかにとか、あと宅飲みする時とか、日本酒で買って行ったりする時もあるでしょ、人によっては。そういう時に行きたいね、このお店には。したらどれ買っても、あ、これいいやつじゃんってなるもんね。そういうラインナップのすごく良いお店でございまして、で、これなら期待できるぞと思ってさ、見てたの。なくて、ないのかと思って。ちゃんと千金とかはね、扱ってるわけだよ。とか、あと三井の久しだっけとかもあるし、何でもあって赤部とか、他にもなんかいろいろあったけども、普通に有名なやつがいっぱいあってさ、ね、普通に自分で買って帰ろうかと思っちゃうぐらいだったけど、もうお金ないからね、買うのは控えましたけども。で、店員さんに聞いてさ、アラマサって取り扱いありますかつって、ありますよつって、 わーっつって、ようやく、ねえ、これだけ回って、一軒、ね、アラマサ取り扱ってる店を見つけてさ。したら、扱ってはいるんですけど、入荷したら、すぐ売り切れちゃうんですよ、と。だから、今日はもうちょっと在庫ないんですよ、って言われて。ちなみに、予約とかってできたりするんですか？話したんだけど。いや、予約ちょっとできないんですよ。本当にもう入ったら売れちゃうからっていう。予約とかはちょっとしてなくて。で、どのタイミングで入ってくるかとかっていうのも言えないんですよねって。やっぱり平等じゃなくなっちゃうからっていう話です。なるほどなと思って。じゃあ、ちょいちょいね、足を運んで、通うみたいな感じですかねつって。そうですねつって。わかりましたつって。中目黒かと。なかなか行かんけども、と思うんだけど、おしゃれな街だからね、中目黒。私、ちょっと憧れが昔ありましたから。三茶、下北、中目黒。ね。もうここが、俺の中で三大巨頭だからさ。だから中目。ね、いいんじゃないかなと思って。全部、略称があるじゃん。三軒茶屋、三茶、ね。で、下北沢、下北、ね。そして、中目黒、中目。やっぱ三大省略都市だからさ、俺の中でね。だからね、ちょいちょいと、もう、中目には通って。で、あと、まあ、通わなくても普通にね、日本酒買う機会があったら、そこ行って買うのがベストかなって思うしね。他、まあ、恵比寿のね、駅中のところ、駅中の別館のところも良かったし、で、中目のところも良かったから、まあ、どっちか、かなーって、近場だったらね、うちから。で、ちょっと遠くで言うと、秋葉原の方にある、主販店。ここも角打ちできたはずなんだけど。ね、いいお店があるからさ。そこも千金とかはね、売ってる店だったから。もしかしたら行ったら売ってるかもね、アラマサとかね。まあ、そんな感じで。で、結局、4軒回って、1軒だけ取り扱いあったけども、結局、見つからずと。なってしまいまして。で、リスナーの方にはすんませんと。4件もあったけどございませんでしたですね。で、まあちょいちょいそういうお店があったらね、覗いてみるので、あとね、今回、ま、なんか、巡りに巡って、ね、たどり着いた、そんな主販店にはまたね、足運んでチェックしたいと思うからと。そこで見つけたら、送りますねぐらいの話になって、わかりましたありがとうございましたみたいな感じでね終わったんだけどもさ、いやなかなかねいい旅だったね。その主販店を回る旅ってなかなかしないからさ、で回ってさらにちゃんといいなって思える店が見つかったからよかったよね。いやほんと中目黒のお店はいいわ。多分ググると出てくると思う。中目黒主販店とかでやるともう多分一番最初に出てくるのがそのラインナップのすごい多いどれを買っても当たりな感じがする、そんな主販店でございました。いいところが知れてよかったなと思ってねえ、まあ転んでもねただで起きないというところなんで、まあよかったよかったということでね、今後まあ、ちょっと誰かんち遊び行くとかね、あったら、その中目のね、お店行って、お酒でもね、仕入れてね、それで、ちょっと持っていこうかなと。そんな風に思っております。その時にね、ナンバー6がね、置いてあればね、自分の分と、あと、ね、リスナーの分と、ね、やっていきたいと思いますからね。まあ、そんな、お休み。これはまあ、今週ね、連休だったんですけどもね、連休の一日目がこんな生活でございました。いいね。充実してると思って。 すごいよね。だってね、確定申告の本買ってさ、で、鶏カツ食べてさ、で、お酒、ね、探しに、何時間かね、そのま、付近でございましたけども、恵比寿、渋谷、中目みたいな、のあったから、結構充実した一日だったななんて思ってさ。で、そんな、感じ、ね。これが、連休初日。連休二日目も、何か面白いことないかなと思って。本当は、婚活パーティーとか行きたかったんだよね。いろいろ調べてはいたんだけど。で、何調べたかっていうと、前によく行ってた、婚活パーティーが、ね、あったんですけど、本当に、一箇所のところで、もう今更だよね。今更だから、まあ言ってもってところはあるけど、まあ言わないわ。やめよう。ね、何があるか分かんないからね。もう最近特定が怖くていろいろと、何があるか分かんないからね。本名バレちゃってるじゃない？私。バレちゃってるっていうかもう、ほぼ公表してるようなもんだからさ。だからさ、あることないことね、いろんなところに書かれてたりとかね、あと電話されたりとかさ、困っちゃうから。だから、婚活パーティーのさ、主催のところとかも伝えちゃうとさ、こんにちは、パル内藤ですけど、みたいなね。やられちゃっても困りますからね。まあそういうのは控えたいなと思ってますけどもね。ただ、そのね、何年前？一年半ぐらい前によく行ってた。婚活パーティーがあったんだけど、その主催しているね、ところが、どこだっけなと思って。またそこのね、パーティーに参加したいなと思って、調べたんですけど、なんか、なくなっちゃってました。優秀だったんだけどね、結構ね、その、パーティーするところ。ただ、名前が変わったのか、何なのかちょっとわかんないんだけど、もうその、名前自体は消し飛んでて、で、別の名前になってましたけども、あそこで、どんなパーティーやってっかな、みたいなの調べたんだけどさ、あと、LINE で、フレンド登録もしてね、なんかたまにクーポンとか来ますよとか書いてあったからさ、まあ、出会いをねぎってどうすんだって話なんだけど、それでもね、ちょっとでもね、削減すれば、ねえ、1000円割引とかがさ、たまにつけばさ、4回1000円割引ついたらね、4000円分浮くわけだから、もう1回ぐらいいけるわけでしょ。ねえ、そのもう1回行ったところで出会いがあるかもしれないんだから、ここはね、ケチるところはケチっていきたいということでさ、もう早速フレンド登録してさ、クーポンを送れなんて思いながらさ、いろいろ、ね、パーティー調べてたんだけど、一個ね、いいのがあったんだよね。どうしようかなーと思って。で、悩んでたらね、次の日になっちゃって。うん、ちょっと無理だな、つって。で、諦めてしまいましたけどもね。でも、そこで諦めたからといって、二日目、ね、連休二日目終わるわけじゃないですからね。出会い系ではない他のところにね、ちょっと行ってきましたんで。まあそれはね、ちょっとお便りなんかを読んだ後にね、またちょっとお話ししていきたいと思うんですけども。じゃあお便りいただいてますからね、ちょっと読んでいきましょうか。お便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん。こんばんはパルさん、どうも僕です。以前、パルさんは行きつけのカフェとしてサンマルクカフェを推しておりましたが、普段は何を飲まれているのでしょうか。サンマルクカフェの名前であるチョコ、あ、じゃ、サンマルクカフェの名物である、目悪くてね、名物であるチョココロネは食されていますでしょうか。ちなみに自分はベローチェが価格とネット環境で軍配が上がりますというね、お答えいただきました。ありがとうございます。ベローチェも行く。渋谷からさ、家に帰る通りの道にさ、ベローチェがあるのよ。だからベローチェ行くね。あと最寄りの駅、 の前には、ドトールがあるから、たまにドトールも行く。だけど、なんだかんだでやっぱりサンマルクカフェが最高だと思ってます。結局ね、なんか、カフェなんだよね。あの、ベローチェも、ドトールも、喫茶店なんだよね。俺の中ではね、喫茶店って表現っていうか、チェーンのカフェなんだけど、あの、サンマルクカフェって、椅子とかテーブルとか、もろもろ、チェーン店のカフェっていう感じじゃないんだよね。お店によるのかもしれないけど。だから、なんか、一つ上の男な感じがするんだよね。だからちょっとね、いいなと思ってて。で、サンマルクカフェで何をっていつも頼んでるかっていうと、あの、俺コーヒーは飲むのよ。あの、会社とかでは飲まないんだけど、休みの日とかね、コーヒー飲んだりするんだけど、でもそこで、ブレンド、ホットのブレンド、頼むかと思いつつ、アメリカンを飲んでます、いつもね。その、サンマルクカフェではね、アメリカン。ちょっと薄いコーヒーなのかな、アメリカンでね。あの、濃いとさ、濃ければ濃いほどいいかっていうと、またそれはそれでお腹痛くなっちゃったりとかするからさ。だから、ね、アメリカンです。で、飲んでるかな。で、サンマルクの名物であるチョココロネって書いてあるけど、チョココロネではなくて、チョコクロ?クロワッサンね、チョコクロワッサン。略してチョコクロ。なんだけど、チョコクロもたまに食べるよね。ランチセットとかがあってさ、コーヒー、だからドリンク一杯と、チョコクロと、あとなんか好きな、パンの3点セットで500いくらみたいなのがあったりするから。それで、ね、たまに、お昼時に行った時にはね、そういうの買ったりとかして。で、合わせてチョコクロ食べたりとかね、してますけどもね。まあ、そんなんで。で、ベローチェもいいよね。ネット環境があるからね。フリー Wi-Fi 飛んでますから。まあ、でもそれでも、やっぱちょっと一歩、リードかな。サンマルクカフェ。個人的にはね、いいかなと思うんで。ぜひ、比べてみてください。ベローチェももちろんいい。俺もたまに行くし、ね。サンマルクカフェの方が私は、いいかな。ネット環境うんぬんを抜かしちゃうと。私ね、ポケット Wi-Fi ありますからね。あの、富士 Wi-Fi がありますから。だから、あんまりね、その、フリー Wi-Fi とか、そんな気にならない。っていうね、ところもあるので、軍配上がってるだけかもしれないですけどもね。フリー Wi-Fi 持ってなかったの、ポケット Wi-Fi 持ってなかったらね、多分ベローチェ神ってなってる気もしますね。まあ、そんな、ね、どっちもいいお店だよね。よく行くし、ね。まあ、そんな感じでございます。ありがとうございます。とじゃあ、他にですね、お便りいただいてます。お便り。ラジオネーム、なんぞこれさん。パルさんこんばんは。今月の18日から21日に4連休が取れたのですが、旅行先に悩んでおりました。そんな時、パルさんがラジオで沖縄移住計画の話をしていたのを聞き、人生初の沖縄旅行に行くことにしました。早速、楽天トラベルでホテルや飛行機を調べて3泊4日、飛行機込みで47,000円のプランを決めました、シーズン的に観光客が少ないせいもあってかリゾートホテル4つ星ホテルにしてこの価格だったので思ったより安く済みました。また今回は沖縄だけではなく石垣島にも行こうと思い飛行機を追加で予約したのですが こちらは往復で1万8000円かかり、少し高いなという印象です。今回の沖縄旅行では、那覇市内散策、国際通り散策、ゴーヤチャンプルーやソーキそばなどの沖縄グルメ巡り、石垣島散策、美ら海水族館散策などしようかなと、計画中です。もちろん夜のお店も、デュフフというね、お答えいただきました。ありがとうございます。沖縄の夜のお店ってどんな感じなんだろうね。行ったことないから、その、沖縄は、高校生のね、頃、修学旅行で行っただけなんで、ちゃんと年齢行ってからね、行ってないですからね。ちょっと行きたいな、俺もな、沖縄旅行。LCC とかで行けばさ、安く済むしね。でも、すごいね。その、3泊4日でさ、で、四つ星ホテルでさ、飛行機代込みでさ、4万7千でしょ?すごいよね。まあ、一泊、普通のビジネスホテル泊まったって一泊6千円とかするじゃない ?6 千7千しちゃったりするじゃない?そう考えたらさ、まあ3泊だ、7、3、21、2万1千でしょ?で、飛行機代、かかるわけだもんね。で、飛行機が1万円とかだとして、1万、4万1000円。ご飯もついてれば、ねえ、プラス、アルファで、結局、そんぐらいしちゃうんだもんね。4万7000円。四つ星だもんね。四つ星じゃ泊まれないもんね。7000円とかでね。一泊1万円しちゃうじゃん。3万。ね、3泊で3万。四つ星で1万で泊まれる?泊まれないよね。何を言ってるんだ、俺は。だから、お得ですよ。羨ましい。いいよね。やっぱり3泊4日ぐらい、ゆっくりと旅行して、四つ星ホテルで。ねえ、素敵だな。まあ、これは一人旅、なのかな。一人旅だったら、寂しいものもあるのかな。わかりませんけどもね。でもいいよなぁ。俺もそんな少しちょっと贅沢な、ね、旅行したいな。だって、いや4万7千円。なんか安いなとか思ったの、そうやって書かれると。3泊4日で、沖縄で、四つ星ホテルで、とか。そしたら、ね、航空券込みです。って4万7千円。いいなぁ。お得じゃんと思ったけど。でも4万7千って結構でかいよね。パチスロ一回負けられるよね。いや、どんだけ負けてんだいつもって話なんだけどさ。いいなぁ。旅行。ね、俺も沖縄行きたいな。今年はちょっと、そろそろ仙台に旅行に行こうかと思ったんだけど。仙台の前に沖縄かな。やっぱ行きたい。ちょっと連休、俺もね2連休とかね取れるからさ、取れるからっていうか、まあ繁忙期は難しいけどもさ、4月入ったら毎週ね2連休あるわけですから、まあ取ろうと思ったらね2連休できるので、そこでちょっとうまいタイミングで沖縄旅行行こうかな。貧乏旅行でね、LCC で片道5000円ぐらいでね、で往復1万円で、でほんとなんかボロッボロの1泊3000円ぐらいのホテル泊まって、でね、そしたらいいもんね、1万3000円とかで沖縄行って帰って、で泊まりができるわけだから、でプラスなんだかんだでご飯食べたりとか買い物したりとかして、で合計で2万円いないぐらいでね収めるみたいな。いや収まんねえな、夜のお店行っちゃうんだから、どうせ沖縄の夜の店どんなんなんだろうね。ガッキーみたいなのいっぱいいんでしょ、 沖縄だから幻想抱きすぎだからな、いいなと思ってね。え、沖縄いいな、ほんと。ゴーヤチャンプルー食べたいね。俺も最近行ってないな、沖縄料理屋さん。ヤンバル、新宿のね、ヤンバルが一番、私ヤンバルの中でも好きなヤンバルなんですけどもね。渋谷のセンター街にもね、ヤンバルあるんだけど、やっぱ渋谷のヤンバルの方がね、うまい気がするんだよね。まあそんなんでさ、まあちょっと行ってきたらさ、面白かった面白くなかったって話と、寒かった寒くなかったなんて話と、あと夜のね、お店どんなのがあったよみたいなこと教えてもらえるとね、嬉しいなというところでございますね。じゃあ、あとお便りいただいてますから、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。頑張れパルさん。どうやらパルナイトの人生とビットコイン相場は反比例しているみたいだぞ。パルさんの人生が悲惨なほど仮想通貨市場は爆上げするぞって、ね、いただきました。ありがとうございます。いや本当にそれだよね。もう毎日暇でさ、ですることなくて、で仮想通貨ばっかりね、チラチラチラチラ見てるみたいな時は落ちるんだよね、仮想通貨。だけどもうほんと働き始めちゃって、忙しくて仮想通貨見てる時間もないみたいになると、仮想通貨ね、もう気がつくと上がってるみたいな。でもね、暇で仮想通貨見てる時と、仕事忙しくて仮想通貨見てる時、どっちが俺は幸せかっていうと、やっぱ何にもしてない中で仮想通貨見てるのが一番ね、いいんだよね。好きなんだよね、そういう時がね。だけどそうはいかないんだよ。やっぱ俺が楽な人生というか、俺が過ごしやすい人生を過ごしてる時は仮想通貨下がるんだよね。その代わりちょっと俺が苦労して日々生きてると仮想通貨は上がるという、ね、ところなんで、もうちょっと仕事はね頑張っていって、で、頑張ってる最中に仮想通貨は決済して、で終わったら仕事も終わるみたいな、無職に戻るみたいな、そんな方がねいいのかなと思いますけどもね。まあ今はちょっと借金返してね、ある程度借金返さないとね、さすがに仕事もね、辞めるに辞めらんねえからね、まあ、そこはちょっと気をつけたいなと思ってますけどもね。いやほんとビットコインね、仮想通貨上がってくれてよかったね。今結局プラスね10万円とかだからさ、まあここからね、せめてだってプラス10万つったってさ、結局だから88万でしょ。で今借金が55万あるから、あのりそな銀行に50万と、ヤフークレジットカードに5万円55万あるから、だから今88万の仮想通貨って引くね、借金55万残り33万だから、だから決済しちゃうと貯金が33万の男になってしまうので、もうちょっと上がって、いくらかな、105万、仮想通貨105万いったらいいかもね、決済しても。そしたら借金ね55万だから、105万引く55万で一応貯金として50万円残せるからね。でこれはあまり触らないお金としてね、ホールドしておき、あとはもうコツコツと働きで改めて、でたまには沖縄行ってエロい店行ってと、で帰ってきて東京でエロい店行ってとね、まあ、そんな生活をねできたらいいなと思ってますけどもね。まあ、なかなかねそうは問屋が下ろさないと感じでございますけどもね。まあ、そんな感じ。 じゃあ、あとはですね、今週、他のお話なんですが、ね、そろそろ、ね、残り30分ですから。早いね、意外と。喋っていかないとね、終わんなくなっちゃうんで、ね、喋っていきますけどもね。まだ2つあんだよ、お話。じゃあ先にやれよっていうね。なんでそんな、なんか、ねえ、水増ししながら喋ってるんだよ、みたいな。核となる話がいっぱいあるんじゃねえかって。あるんだけどさ。まあね、ついつい癖でね、やってしまいますけど。今週、その連休、ね、さっきお話ししましたけど、連休2日目、ね、何したかっていうと、久しぶりに、博物館に行きまして、ね、博物館って何よって話なんだけど、東京国立博物館に行ってきました。何の展示かというと、こちら、出雲と大和という、展示です。これ何ですかというとですね、何なんでしょう。日本の始まりここにありつってね、特別展日本初期設立3000年じゃ、それなんかもう中華になっちゃうからね。1300年ですね。で出雲と大和ということで、まあ解説読みましょうか。早そうだその方がね。1300年の時を経て古代日本の歴史を紐解く。令和2年、2020年は我が国最古の正史、日本書紀が編纂された養老4年、西暦720年から1300年という記念すべき年です。その冒頭に記された国譲り神話によると、出雲大社に鎮座する大国主は言う、すなわち人間の能力を超えた世界、いわば神々や、これ祭事っていうのがね、の世界を司るとされています。一方で天皇は大和の地において剣、すなわち目に見える現実世界、政治の世界を司るとされています。つまり古代において出雲と大和はそれぞれ雄と剣を象徴する場所として重要な役割を担っていたのです。国宝重要文化財を含む約170件もの作品により古代日本の設立やその特質に迫ります。出雲と大和が誇る名品の共演をご堪能ください、とそういうやつです。で、私なんでこれに行こうと思ったかっていうと、私の好きなアニメ、ね、殿堂入りしてるアニメがですね、ブルーシードというアニメなんだけど、ブルーシードの、舞台っていうのは出雲なんだよね。島根県出雲市。なので、私、出雲という名がついたら、まあ、いかにはならんわけですよ。で、そんなわけで、ねえ、この2連休で行けるじゃんと思って。で、出雲。ねえ、行ってきました。出雲に行ったわけじゃないですけどもね。出雲と大和っていう、博物館の展示行ってきました。で、ちなみにこちら、入場料が1600円です。まあ、一般ね、一般は1600円ですよと。で、期間が2020年の1月15日から、3月8日までです。なんで、まあまあまだ2月のね、前半なので、間に合いますからね、見たいななんて思った人いたらね、行ってもらえたらなと思うんですけどもね、東京国立博物館、上野公園の中にある博物館だね。なんで、まあちょっと上野行ってもらってね、彷徨ってもらえればたどり着けるかなと思うんですけど、ちなみに朝は、9時半から夕方5時までです。で、金曜、土曜は、午後9時までと。金土で行くとゆとりがあっていいですね。俺が行った日は、 木曜日だったから普通に5時でね終わってしまう感じだったんだけど、まあそんなねところで、でちょっと気をつけてほしいのは、休館日は月曜日と2月25日の火曜日です。ただし2月24日の月曜日に関しては祝日なのでやってますみたいな、まあそんなところで、実際何が飾ってあるのとか、どんなもんなのっていうね話なんだけど、一応ねパンフレットみたいなのあるわけよ。で何がね展示されてますよとかで、やっぱりブルーシードといえばマガタマなんだよね。でマガタマとかももちろん展示はしてありましたし、その他にも青銅でできた刀だったりとか、剣っていうかね、あとは、銅鐸、青銅器とか銅鐸とか、まあ、そんないろんなのがあって、あともちろん巻物とかもあるし、あと鏡って今の鏡みたいに、そのなんかツルツルして反射して顔が映るとかじゃなくて、もっとなんか装飾された古墳とかに収めとくみたいなタイプの、鏡ねとかさ、いわゆる三種の神器っていうのあったりするじゃない、草薙の剣だなんとかの鏡だみたいな、それのね鏡ねとかとか、いろんなのがね出展されておりましたけどもね、まあ見ていて、おおすごいなみたいなのはね、何かな、まあミニチュアのね、ミニチュア模型の出雲大社の本殿とかあったりとかして、10分の1スケールなのかな、もう本当に5メーターぐらいの高さの模型なんだけどさ、だから10分の1だから実際は50メートルぐらいの高さまで出雲大社ってあったのかみたいなね感じでさ、まあ、半分確かそんなんだったよなみたいな感じなのでね、真意はね私も分かりかねますからね、詳しく知りたい人はぜひこの博物館行ってもらえたら分かるかなと思うんだけど、でいろいろ思ったことをね私メモするんだよね博物館では。なんでね結構時間かかるの、博物館を巡って1からね10まで全部見てってなるとね、せっかく見るんだからさ、やっぱどう感じたかとかさ、ここは何だったんだろうとかさ、まあメモしながらね行く方が多分面白いと思うのよ。で俺の場合特にラジオで、ね、喋るってのもあるからさ、メモっとかないといけないのあんだけど、ボールペンでメモってるとね注意されるから気をつけて。俺ボールペンたまたま持ってたからさ、紙にねメモしてたら、お客様ちょっとボールペンの使用は禁止となっておりますのです、こちら鉛筆ありますんで鉛筆使ってくださいって言われて、あすいませんっつって、ですぐね鉛筆に書いてさ、でメモ取ったんですけど、で迷惑な客でしたね本当ね、そこねすいませんと思いながら、で俺の書いたメモとしてはね、青銅器って何に使うのって書いてあるね。わかんないんだよね。なんか実用的な刀とかさ、剣、剣とかだったらさ、戦うのに使ったりするじゃない。だけどさ、青銅器だ、銅鐸っていうの、あれ何に使うんだろうと思って。なんかその円柱みたいな、台形型の円柱みたいな感じのさ、銅のやつあんじゃない？青銅でできたやつ。鳴らすのかな？銅鐸って。ゴーンつって。とかそういうのでしか考えらんないよねっていうね。盾じゃないでしょ？だってね。盾にはならんしね。ちょっと銅鐸、何に使うのか知ってる人いたらね、教えていただきたいんですけど。 あと合わせて鏡。鏡も何に使うのか教えてもらいたいんだけど。ね、今だったらね、その鏡顔映るからさ、いろんな使い方できるけど、昔の鏡ってそんなツルツルしてるもんでもないから、何に使ってたんだろうって、ね、思うんだけど、ただすごい。なんかさ、鏡ってなんだろう、ちょっと丸くなっててね、まあ言ったらフリスビーみたいなもんですよ。装飾されたフリスビーみたいなのが青銅でできてますみたいな感じだったと思ってたんだけど、よくよくその装飾されてるところを見るわけ。そうするとさ、すげえ凝ってるのよ。あんなに凝ってるんだっていうぐらいで、で、神獣鏡とかあんのね。神獣って神の獣の鏡っていうのがあるんだけど、神獣鏡とかって、すごいよ。なんか、あ、こんなにクオリティ高い装飾ができるんだと思って。ただなんかね、あの丸とかバツとか三角とかさ、そういう模様が描いてるだけじゃなくて、ちゃんと神獣、獣がいっぱい描かれてたりとかして、クオリティ高いんだよね。プレミアつくわ。もう、もちろんね、今もう国宝とかになってるわけだから、もう超絶プレミアなんだけど、そうじゃなくて、今の現代で同じようなもの発売したら、プレミアつくわ。って思う感じの、クオリティの高さ。これ、即売会とかやったら、すげえ列ができるわっていう感じのね、やっぱクオリティ高さでさ、すげえなと思って。これが、ねえ、何千、ねえ、一千年前とかさ、そういう時にできてるわけでしょ？書いてあるよ。神獣鏡に関しては、古墳時代だよ。古墳時代であのクオリティ？三世紀とかだって。そんなわけないでしょ。っていうぐらい、クオリティ高かった。なんかやっぱり土器とかだとね、出土した土器とかだと、あーなんかまだ文明始まったばかり感があるなーなんて思ったりするんだけど、鏡そういうレベルじゃねえぞ。すげえすごかったんだけどな。あんなクオリティのが作れんのすごいな。どうやって加工したんだろうね、昔の人はね。今だったらさ、そういう型とかがあってさ、その青銅なりね、そういう鉄のものをさ溶かしてさ、で型にねはめてさ作れるじゃない。そういうレベルなんだよ。なんか型があって作ったんじゃないかっていうような感じなの。その型もすごい優秀な型みたいな。なんなんだろうね。なんか何百年ぐらい前の文明がもうなんか飛び抜けた感じだよね。謎だよね、なんかね。とかさ、だからそういうの見てると、なんか芸術のクオリティとかっていうのがあんま変わんないなっていうか、まあ古墳自体のね、あのクオリティが高いとかっていうのはちょっと謎なんだけどさ、そこはさ。ただ他のね、もちろんあの近年、なんか過去300年ぐらいの、だ江戸時代とかさ、そういうものもいっぱい出展してたりするんだけど、江戸時代のものとか見てもさ、なんか最近に感じちゃう。だって俺の歳がさ、もうね39でしょ。10倍生きたらさ、390年じゃん。だから、なんか、あっという間だよねって思うよね。人生ね、これまで約40年、そんなに時間、長かったかっていうとそうでもないから、 だから300年とかってその10倍もいかないわけだから、いや、300年とかあっという間だよなと思って。って考えると江戸時代とか、最近だよなって、ちょっと思ったりとかね、しちゃうような感じがしたね。それは芸術っていう点であんまりなんか現代とそこまで変わんないんじゃないかなって思うことによってね、300年とかほんと最近だなみたいなことを感じたりとか。あと、これ聞きたいんだけど、土器ってあるじゃん。土器ってさ、土でできてんじゃん。まあ、焼いているんだけどさ。で、採掘されるわけじゃん。なんかその、昔の土器がさ、土の中に埋まってたりとかしてさ、それがさ、出土するわけじゃん。でも、素材土器、ね、素材はさ、土じゃん、土器って。そしたらさ、素材が土のものが土に埋まったら、土に返りそうじゃん。焼いてるとはいえ。でも、土器、出てくるもんね。不思議だなぁと思って。焼いたらもう全然違うものになっちゃうんかね。なんかね、そんなことで。でも、昔の土器ってほんと土っぽいじゃん。その、縄文土器とか弥生土器とかさ。ああいうレベルのさ、土感のある土器でも、1000年とか、1500年経って出土されてさ、形ね、残ってるからすごいよねと思って。とか。あとはね、ちょっと思ったのは、なんか、なんだろう。いろんなものがさ、展示されてるけど、全部結局は、ね、古墳のところに、古墳のところから発掘したりとかさ、あと土掘ってたらとかさ、したらなんかいっぱい出てきちゃったとかあると思うんだけどさ、出てくるときってさ、一個、ポロッポロって出てくるんじゃなくてさ、結構まとめてね、ドカンと出てくることが多いんだよね。例えば、その、銅鐸とかさ、っていうのも、いっぱい、一つの場所にね、収められてて、で、まあ、採掘、発掘するときに土掘ってって、したら、一気に出土するんだよね。ビビるよね。なんか他にもさ、まあ、いろんな勾玉だったりとかさ、そういう剣だったりとかさ、鏡とか、まとまって出てくんだよ。その何十個って。ビビるよね、多分ね。大量に出土しちゃって。だから、ね、昔の地質研究してる人とかね、考古学の先生とか、アドレナリンが多分やばそうだよね。そんなの出土しちゃった時にはね、もうドッピュ出ちゃうよね。止まんなくなっちゃうなとか思ってさ、すげえなと思って。あと思ったのは、なんか、前方後円墳とかってあるじゃん、古墳。あれの形とさ、青銅器のその銅鐸とか、なんか形似てんなと思って。なんか、関連性あんのかなとか、思ったりとかして。だって形的にはさ、鏡、あんじゃん、丸いのね。上に鏡つけてさ、下に銅鐸つけたらさ、前方後円墳じゃん、形的にはね。なんかあんのかなとか思って。っていうのをちょっと感じたりとかね。あとはね、何感じたかな、青が綺麗って書いてある。なんだろう、青が綺麗ってね、よくわかんないな。あとは、そう、土偶とかさ、あと、めちゃめちゃでかい銅像とか、あったんだけど、なんかもう、 最後の方のエリアとか、ほんとでかい3メーターとか、4メーターとかの、いろんな銅像とかがね、すげえ置いてあったりとかしたんだけど、もう今考えるとさ、ただ、でっかいフィギュアだよねと思って。だから、海洋堂とかの造形師とかいるじゃない、すげえクオリティの高いフィギュア作りますぜ、みたいな人いるじゃない。そんな感じなんだろうね、もうね。もちろん芸術家っていうところではあるのかもしれないけど、なんか、昔の、千年前の造形師みたいな。そういう人は、ああいう銅像とか作ったりとかしてたんだろうなと思って。すげえなぁ。だから、もしかしたら残ってないだけで、美少女、萌えキャラも作ってた可能性あるよね。趣味でね。で、出土してしまって採掘されて出てきたけども、歴史的にちょっと萌えキャラは、ちょっと難しいっすね、みたいな。なかったことにしましょうか、みたいな。なってっかもしんないからね。で、一部の学者の間だけで楽しまれてるとかね。あるかもしんないな、みたいな。だって、そんだけ、すげえクオリティのさ、銅像作れるわけじゃん。だからね、あってもおかしくないよ。もっと女性の、美しい女性とか、可愛い女性の、あってもね、全然いいかなと思うけど。なんかやっぱり、ちょっと神様っぽいのが多くなるじゃない。なあ、それもなんでかななんて思ったりとか。あとはね、思ったことが、そうだな。馬に装飾するっていう文化がすごく多かったっぽくて。馬に本当に金のなんとかをつけたりとか。もう本当に装飾して着飾って。っていうのがあったんだけど、なんか現代でいう車だよねと思って。やっぱより良い車に乗るじゃん、人は。そうじゃない人もいっぱいいると思うけど、やはりね、まだまだそういう文化は残っていて、やっぱ軽とかの車じゃなくて、よりちょっと大きい車、そしてグレードの高い車、一台ね、500万だ、1000万だ、3000万だ、1億だって、ね、そういう車がねあってさ、ね、ベンツだポルシェだってあるわけじゃない。なんか昔の馬だなと思って、ほんと昔から変わんねえんだなっていう人間ってと思ってさ、ね、うちの馬は本当にいい馬なんだぞって、さらに装飾までしちゃってんぞみたいなさ、車だったら足回り変えちゃってるぞって、ドレスアップしちゃってるぞみたいなさ、走り屋だぞって、マフラー変えてるぞみたいな、ちょっと車の高級感が違う方向行っちゃってますけど、なんかそんな感じがすごい、現代の車と昔の馬はなんか同じ感じなんだろうなって。昔はね、車がなかったからさ、そうはならなかったけど、ただね、今ね、馬がなくなっちゃったからね、その代わり車があるからってことでね、同じ感じなのかなーなんて思ってとか。で、結局ね、展示いろいろ見て、まあ、国宝だらけだよね。あっち見てもこっち見ても国宝みたいなさ、そんなんでございましたけどもね。まあ結構ボリュームのある展示で良かったかな。いろんなのがあったな。あとは、まあ、鏡がかっこよかったっていうのが本当今回発見かな。鏡って正直ダセーなと思ったの。何に使うんだかもわかんないし。だけど装飾がやっぱり全然違うから、すごい良かったよ。ね。まあ、そんなところでございまして。で、まあね、パンフレットとかもね、パンフレット、カタログか。なんかそういうのもね、冊子とかもね、持ってきましたけど。まあ、結構、面白かったなぁ。日本書紀に記された奇跡の刀とかね、七支刀とか、かっこいいなと。 とか。ね、いろんなのあったな。結構面白く。で、見れて。で、最後に、売店とかがあるのよ。第一会場、第二会場があって。その間に売店があるんだけど。ここも、17時で閉店しちゃうのね。だからそれまで買わないといけないんだけどさ。で、俺ももう、両方回って、でも、ほぼ17時前ぐらいになってしまったから。ほんと5分10分でね、お土産でも、お土産っていうかなんかね、物買うんだったら買わなくちゃと思って。で、結局、欲しいのはなんか結構あったんだけど、なかなか手が出なくて。高いじゃん、やっぱり、ああいうところのってさ。でもなんか記念に1個欲しいななんて思いつつ。で、結局買ったのが、ガラス箸置きっていうの買ったんだけど、何かっていうと、曲がった間が、曲がった間の、なんか、オブジェみたいな。何それみたいな話だけど、まあ、ガラスの中に、曲がた間が描かれてるみたいな。そんな箸置きなのね。結構良くて。展示の中でもさ、その昔の曲がた間の中でも、一個、すごい綺麗な曲がた間があって。それが、ちょっとオブジェになったような感じなのね。なので、ちょっと記念にいいなと思って。まあ、箸使わないですけどもね、あんまりね。家でさ。で、箸置き使って、みたいな感じもしないけど。まあ、ブルーシードでいうところね、青くし見たまでございますから。まあ、ここはね、買っておかないとと思って。で、この、ガラスの箸置きに関してはね、650円とかだったかな。で、売ってました。結構、いい、ですね。うん。買ってよかった。思ってます。ね、かっこいい。まあ、そんな感じで、まあ、3月もね、やってますから、まあ、2月中に行った方がね、いいかなと思いますけど、土日は混んじゃうから、平日行けたら平日、行った方がいいかなと思いますけど、まあ、お休みがね、やっぱ土日だったりすると、まあ、その日しか行けないと思いますんでね、土日、ちょっと行ってみるのもいいんじゃないかなと思います。ね、出雲と大和。なかなか見応えのあるね、展示でございました。ただやっぱり俺がちょっとそういう出雲とかが好きだったりとかするのもあるし、あとはまあ、ラジオでね喋ろうかななんて思って見たりしながら見てるし、とかそういうのもあるから俺は博物館とか結構楽しめるんだけど、まあ。あまり目的もなく、ただただ暇だからちょっと博物館覗いてみようかだけだと、そんな楽しめないかもしんないななんてことはちょっと思ったりしますけどね。あと、改めて思ったのは、友達と博物館とか行くもんじゃねえなっていうことは、改めて思った。やっぱ自分のペースで、で、最初から最後まで堪能した方が、博物館はいいよね。って思う。それぞれね、感じ方が違うからさ、ペース違うじゃない絶対。だけど人に合わせたりとかしながら博物館見ても何も得られるもんないよって思うんだよね。自分が納得するように見るべきだし、人に合わせて見てそんなの何にもならないじゃない結局。だから2回行くんだね。その彼女と行くとか友達と行くとかだったら、最初もう1回は自分で行っておいて2回目一緒に行くとか、それか1回目一緒に行っといて2回目は改めてもっと見たかったななんていうことがあったら一人で行くとか、2回行った方がいいよね。うんって思うわ。やっぱなんだかんだ回って見てると1時間2時間ね、すぐ経っちゃうからさ、博物館なんて。だからそれをさ、自分のペースで見れないのはね、もうほんと苦痛になっちゃうからさ、やだもんね。やっぱね、やだっていうか、 うん、やっぱ博物館は一人だなーって感じるわ。でも多分一緒に行って面白い人っていると思うのよ、すごく。俺やっぱなんかあの人と博物館行ったら面白そうだなとかっていう人はなんか頭に浮かんだりとかするから、やっぱりね、あのなんだろう、感性が近い人とかと行くと結構面白く見れるんじゃないかなと思うけど、普通の友達とか普通の彼女とかと行ってもなんかもう辛そうな気がするね。前に俺ね、博物館っていうかね、ちょっとした絵画展みたいなね、あの友達同士で行きましたけどね、結構グループで。しんどかったもんね。しんどいっていうか、やっぱ俺ゆっくり見たいし、そういう芸術作品をゆっくり見ないで、どうすんのみたいな。そんななんか、次々行ってさ、一個一個の理解深めてみないでどうすんのって思っちゃったりとかするからさ。でも、その中で一緒に行ったね、グループの中で一緒に行った人の中でもさ、この人と意見言いながら、ここってこんなんなのかなとかって言いながら見れたら、それは面白そうだなとかって思う人もいたからさ。だからね、難しいよねーと思って。グループ行動あんまね、グループ行動できなかないけどね、そういう時はもう自分はあんま楽しまないでね、周りに合わせるって感じになっちゃうから、やっぱ一番自分が楽しめるってところはね、一人で行動するのがね一番いいんじゃないかなとね、ちょっと思ったりもする、そんな博物館でございましたね。まあそんなんでね、出雲と大和、こちら上野公園ですね、東京国立博物館平成館でやっておりますんでね、もしよかったらちょっと行ってみると面白いかもしれないですよというお話でございましたと。
どうでネットアットエドラジ、
それではね、お時間ほど届きましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、まだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、気がつけばもう2時間経っていたので、今日もこの辺で終わるんですけど、今日他に喋りたかったこと、確定申告の話。全然触りしか喋ってないじゃない。もう少し確定申告の話しようかなと思ったんだよね。でもまあ時間だからまあいいかなっていうところで、あと今週はですね、パズドラしたいななんて話してたんですけど、YouTube ライブの方でもね、パズドラ配信ちょっとしまして、もうエンドレスでノーマルダンジョンのね、極連の闘技場をやるっていう放送してましたけど、このランク上げしてたんだけど、ランクが919とかだったのかな。そこから、1週間先週からのね、今週でね、30上がりまして949になりました。結構頑張ったよ。でも飽きちゃった、さすがに疲労感がすごくて。で、なんでこれランク上げてんだろうと思って、ランク上げるメリットってもう正直なくて、800とかかな、まあ、800とかまで上げると、メモリアルガチャとかが来た時に多分結構いいガチャ回せるんだよね、一回。だからそのメモリアルガチャ回すためにランク上げるのはいいと思うんだけど、それ以上上げたところであんま意味ないというか、なんでちょっと熱も冷めてしまいね、949で止まってしまいましたけど、まあ、1000はちょっと難しいわ、リアルに。ちょっと1000はしんどいと思うわ。こっ からはもう1上がんないから、ランクが。だからね、まあまあ、950とかになったら、もうそっから上がんないね。っていう感じで、ね、しばらくは、ちょっと停滞してようかなと思っておりますよ、と。あとはね、今週の話は、今週、もう月曜で、もう今日火曜日か。火曜日で明日水曜なのにさ、今週のマガジンとサンデー読んでないんだよね。だから、そのぐらいの忙しさ、なのかな。漫画読む時間ぐらいちょっと欲しいけどね。でも、もう今日もこうやってラジオ終わったらさ、もうすぐにお風呂入って、寝ないと。明日早出できないからね。仕事早く行かないと。やっぱ、追い込まれちゃいますからね。ちょっとでも30分でも1時間でもね、早く行って、で仕事したいなと思ってますけどもね。事務員じゃねえな、本当に。おかしい。事務員ってこんなんじゃないはずなのにな。定時で来て定時で帰るのは事務員だと思うんだけど、何やってんでしょうかね、私はね。根っからの社畜だからね、やっぱりね、こうなってしまうんでしょう。まあ、そんな感じでございます。あとはまあ来週話そっかね。大した話ないから、うん、来週までに少し大した話にこれをね、今話そうかななんて思ったことを少しね、大きくしていって、で、ラジオに耐えうる、ね、ちょっと大きさにした上で、来週喋りたいなと思っておりますけどもね。何の話だってね、ありますけど。またパルはそういうのに手出して、みたいな、言われるかもしれないね、ものでございますけども。まあ、ちょっとね、いろいろチャレンジしたいこともありましたんでね、ちょっとやってみました、みたいな。話を来週したいなと思います。じゃあそんなところですかね。あとはまあまあ、今日喋りたかったのはそんなもんね。あと確定申告の話。俺一日確定申告してたんだよな。その鳥かつ食ってね、確定申告の本読みながら。鳥か作って日本酒探して、そんで次の日だよね、その出雲と大和見に行って、で家帰ってきて、そっから一日、本当出雲と大和行く前からだよね、出雲と大和行く前に確定申告まとめてて、でもそろそろ行かねえと出雲と大和閉まっちゃうよと思って、でそっち行って、で家帰ってきてからまた確定申告進めてみたいな。でなんとか一日で、全部終わりまして、医療費とかもね、もうすごい量のレシートというか、その請求書というかね、領収書がいっぱいあって、いくらあんだよとか思ったけど、まあね、やっぱりちゃんと保険とかがね、適用されてさ、安く上がるわけじゃないですか。10割負担だったらいくらだよみたいな金額にはなってたからね。とかさ、あとはまあそんなにね、ウーバーイーツとかも思ったほどお金稼いでなかったし、あとはピクシブファンボックスとかも思ったよりも稼いでないし、結局なんだろう、普通に年末調整してれば確定申告って必要じゃなかったんじゃないかなっていうようなお金の動きでしたね、今年1年。仮想通貨も結局やり取り全然してなくて、もともとその仮想通貨口座の方に日本円を入れてるわけなんだけどね、日本円入れてその中から仮想通貨買ったりとかしてたんだけど、今年ってやっぱ去年はそこで余ってた日本円、仮想通貨に仮想通貨買ってない残りの日本円を引き出したりとか、あ とは一部ビットコインかを日本円に変えてとかやったけど、本当利益っていうのが3万とかそんなもんしか利益なかったから、結局なんでもないみたいなねところで全部で、あと逆に言うと利益だけじゃないじゃん、その負債というかさ、ねえ、例えばなんだろうな、まあ、ウーバーイーツやるにあたって、ねえ、やればやったで収益上がってくるけど、自転車借りたりとか、ねえ、レンタサイクル借りたりとかしてたじゃない。で、1ヶ月3000円とか4000円とかするでしょ？だから経費だよね、言ったら経費というか、そういうのがかかってくるからさ。だから、結局ちょいちょいね、削減できるものがあったりとかして、そんな利益がドカンと出るかというとそんなわけでもないみたいなねところで、正直申告する必要もなかったね。そんな確定申告だったけど、年末調整してないからね、さすがにこれ出さないといけないから、まあね、しかもだって9月から働き始めたばかりだしさね、去年は全然収入ないからさ。だから多分来年、住民税、ほぼない感じになると思うわ。まあだから、来年1年でね、お金貯めて、で、再来年からはまた住民税ね、たくさんかかってくると思いますからね。だからちょっと、今年、来年は、お金貯める時期だね、と思って。頑張ってね、その役年ね、前役本役でちょっとそのタイミングでね、お金貯めていきたいなと思っておりますと、まあ、そんな感じでございましょうか。じゃあまあそんなところで今日はここで終わりましょう。で、来週なんですけど、もう来週は2月の、16日日曜日、また22時からね、やっていきたいと思います。日曜日じゃないよね。月曜日だよね。2月の17日の日、月曜日。こちらでやっていきますんでね。22時からやれるように、仕事ね、早く月曜日上がれるようにね、頑張って調整したいなと思っておりますけどもね。やっぱ土日のね、しわ寄せが来るんだよね。土日にいっぱい接客するから、その分月曜日でいろんな処理するとかね、あったりしますから。なんかいろいろ遅くなっちゃう。で、そんな中月曜日もね、まだ接客入ったりとかね、しますからね。なかなか大変だなって思いながらもね、まあ、いい勉強させていただいてますから。これからもね、やっていきたいと思いますけどもね。あっちゅうまだね、今年ももう1ヶ月終わって2月入ったなと思ったら、もう10日間終わってんだもんね。で、来週は17だから。今週金曜日、バレンタインデーだよ。ね。誰からチョコもらえるんでしょうか。ね。今年は誰からももらえないぞ。さすがに。職場に女性がいないからね。だからもらえないんでね。もうしょうがないんですけどもね。自分で。家の近くにさ、チョコの、すごく有名なお店があって、だからそこ行ってね、自分へのご褒美を買ってね、チョコ食べようかな、ね、代々木公園とかでね、おしゃれでね、有名なチョコレート屋さんでね、チョコレート買って、それを代々木公園で食べるという、なんともね、この辺住んでていいなっていう、でちょっと有名なね、コーヒーショップでコーヒー買ってとかね。そういう自分へのご褒美、プチ贅沢をね、14日はね、過ごせていけたらなと思っておりますけどもね。ほんとすぐだね。ほんとすぐ。だって、ね、バレンタインデーの時にチョコ買わないもんね。その前もって買うじゃない。だから、次の休みの時にでも、チョコ買わないと、もう買うタイミングないもんね。買おう。高いんだよね。 意外とチョコレートって、そのピエールエルメとかさ、なんかそういうあるじゃない、そういうのデパートで買ってさ、一箱2000円とかするじゃない、2000円だ3000円だするじゃない、下手すると。でもさ、普通のそういうちょっと有名なチョコレート店とかの板チョコとか売ってんのよ。板チョコな、おしゃれな板チョコみたいなの売ってて、すごい有名で評判いいチョコがあるんだけど、板チョコなのにみたいなさ、やっぱ俺たちだとね、板チョコなんて駄菓子屋で買ったりとかコンビニで買ったりとかできるからさって思っちゃうけど、もうすげえ世界的なあのチョココンクールとかでさ、優秀賞を見て取ったりとかしてるようなね、チョコだったりとかするんだけど、そうするとさ、1枚1000円とかすんだよね、板チョコ1000円とか2000円とか、高えなって思うんだけど、どんだけ味違うんだろうとかね、ありますから、ちょっと私手を出したいなと思っておりますんでね、今年はちょっと自分へのね、チョコレートをねプレゼントしたいなと。今年ほんと誰にも誰からももらえる気がしないからね。ねえ、前はね職場に女性がいたりとかしたからさ、まあギリでね、ギリで皆さんからもらいましたけど、今年はギリもクソもないからね。まあ14日になんかキャバクラとかピンサロとかじゃあもらえないかね、ガールズバーとかそういうとこ行けばもらえるかもしれませんからね。そういう女の子のいる店に、悲しいね、クリスマスも女の子のいる店に行こうとしたりとか、バレンタインも行こうとしたりとかね、結局行きませんけどもね。まあそんな感じで、で今週はそういう一大イベントね、バレンタインデーがありますからね、あのその日どんな風に過ごしたかとかね、そんな話を来週していけたらなと思っております。じゃあそんなわけで、今日もね2時間ちょっとね、長いお時間でございましたけどもね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週ですね、お会いいたしましょう。さようなら。